皆さんこんにちは。香川県住みます芸人の梶剛です。高松市プロスポーツラジオ、この番組は高松市を拠点に活動している野球の香川オリーブガイナーズ、サッカーの蒲田マーレ讃岐、バスケットボールの香川ファイブアローズのプロ3チームと、アイスホッケー香川アイスフェローズのアマチュア1チームを加えた4団体を紹介し、地域の活性化やスポーツ活動の輪を広めていこうという番組です。高松市スポーツ推進計画のもと、市民の健康増進を図りながら、スポーツ教室やイベントに参加して地域プロスポーツをもっと身近に感じていただければと思っております。毎月第4金曜日18時、再放送として翌日土曜日の17時、4チーム合計8回にわたって番組放送、そして高松市スポーツ振興課や FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それぞれのチームの魅力を紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。高松市プロスポーツラジオ、この番組は高松市香川プロスポーツクラブ連絡協議会の協力でお送りします。さて、番組の最終回は香川オリーブガイナーズ編です。近藤智嗣監督に電話をつないでお話を聞いていきたいと思います。監督、今日よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、お願いします。
早速なんですけれども、
はい、
監督がチームを率いて3年目になるんですかね。
そうですね、はい。
監督の目指すこの野球っていうのはどういうものかっていうのをお聞きしたいんですけれども。
そうですね、そのチームのことであったりっていうのは、毎年目指すものというか、チームカラーによっていろいろ変わってくるんですけれども、
はい、
やはりこの独立リーグというのは、スポンサーの方であったり、ファンの方であったりね、そういう、地域の方のおかげで成り立っているリーグでもありますので、
はい、
やはりこう見ていてね、気持ち応援してあげたいと、応援してあげたいと思ってもらえるような、こう球団っていうんですかね、いろんなこう、はい、関わりを持ちながら地域の方々と、そういったこう球団といいますかね、チームを目指してやりたいなと思います。
そうですよね。ちなみにチームの特徴とか、
はい、
戦術面とかの監督のこだわりとかっていうのはどういうものがあるんですかね。
そうですね、やはりこう選手たちもね、 NPP っていう、こう目標を持ちながらプレーしてますので、
はい、
とにかくこうチャレンジする気持ちであったり、アグレッシブ、元気のあるような集団っていうものを作っていきたいなというふうには常に思ってます。
はいはいはい。僕もね、なんか以前なんかオリーブガイナーズの選手とイベントでご一緒する機会とかが何度かあったんですけど、
はい、
本当にみんな明るいですね。
どうですかね。
いやいや、もう本当にね、なんか明るくて、なんか話してると、なんかその野球好きな少年みたいなが大きくなったみたいな。
そうですね、まあそういう子の集まりだし、これからね、上目指してっていう気持ちを持っている選手が集まってると思いますので、
ね、
まあ、そういう風に言っていただけると非常に選手たちも喜びますし、やりがいもねありますし、嬉しく思います。
ね、いや、ほんまなんか見てるこっちがなんかキラキラした気持ちを思い出すぐらいのね、なんか本当に、はい、野球が本当に好きなんだなっていうのが伝わってくる皆さんでございました。
はい、そうですね、はい、ね、
でそんな中で、まあ、もうたくさん選手いる中でね、まあ、どの選手ももちろん、これはもうキーマンにはなる選手だと思うんですけれども、
はい、
中でも、まあ、今シーズンなんかちょっと気になる、はい、この子を頑張ってくれたらチーム変わるなとか、なんかそういう選手っていたりしますか。
そうですね、まあ、もちろん今おっしゃっていただいたようにね、全員、頑張ってほしいなというふうな気持ちは持ってますけれども、
はい、
まあ、ついて言うならば、まあ、投手で言いますと、
うん、
昨シーズンドラフト指名漏れしたエースの近藤和樹であったり、
はい、
うん、林亮太、
はい、
このピッチャーは2枚かなと。
なるほど。
あと野手で言いますと、うん、どうだろうな、3、4人ぐらいいるんですけども、キャプテンの田川、
はい
はい、で今年センター守る田代、
うん、
はい、で内野手の富田と前田、はい、この4人、ピッチャーを含めて6名ぐらいが、うん、まあ、チームの柱といいますかね、
なるほど、
引っ張っていく存在になってくれればなというふうに思っております。
これやっぱりあのキャプテンっていうのは、
はい、
そのやっぱなんていうんですかね、周りからのプレッシャーみたいなのもあったりはするんですかね、その、
はい、そうですね、やっぱりこう自分の目標もあると思うんですけれども、はい、やっぱりチームを引っ張っていかなきゃいけないっていう存在ですので、
うん、
やはりそういう人格者といいますか、
はいはい
はいはい、周りが見れる力であったり、はい、そういったものもあると思いますので、非常にあのプレッシャーもかかっていると思いますけれども、まあ、その中で、自分の、ね、こう人間力も高めていきながらね、
うん、
あの頑張ってほしいなというふうには思いますね、キャプテンさんあの限っては
ね、え、
はい、
いやいいですね、なんかあのここに頑張ってほしいっていう選手が本当にもう、はい、みんなね
や
と思うんですけどね、
はい、
いやでもそんな中で、はい、今監督がおっしゃっていただいたメンバーが軸になって、
そうです ね、はい、
こっから試合が続いていくわけでございますけれども、
はい、
あの今シーズンの目標みたいなんていうのは監督の中であったりするんですか？
そうですね、まあ、昨シーズン、まあ、チーム全員の力で、総合優勝を、ね、勝ち取ることができたんですけれども、
はい、
あのまあ、毎年このドフリーズリーグっていうのは選手がたくさん入れ替わるものなので、うんうん、
はい
はい、その年にならないとその勝ち負けっていう部分では、うん、あの非常にこう難しいと言いますか、
うん、
っていうところはあるんですけれども、
はい、
やはりやるからにはね、あの、うん、やっぱり勝つ喜びっていうものも全員で味わいたいし、
はい、
まあ、もちろん優勝っていうところもそうですけれども、
うんうん、
まあ、とにかくこう一試合一試合ですね、一日一日大切にして選手たちが日々こう成長していけるような、
はい、
環境っていうところが一番こう目標っていうところと、まあ、あとは本当にあの冒頭でおっしゃって言いましたように、
はい、
あの応援してもらえるようなこう球団作り、チーム作りっていうところを、
うん、
まあ、目標にというか、
はいはい
はい、みんなで同じ方向を向いて、うん、トライして、頑張っていきたいなというふうに思います。
なるほど。これあの監督ね、今コロナで、はい、やっぱあのここ2年ぐらいやっぱなかなかあの会場に、応援しに来るファンの方たちっていうのもね、制限がある中でやったんですけど、はい、やっぱその会場にそのファンの方が実際に来て頑張れよとか、そういう声が飛んでくる方がやっぱ選手としても力入るんですかね。
やっぱりね、お客さんというかファンの方が球場にたくさんいると、選手たちもやっぱりこう、うん、ね、見てもらってる環境の中で野球やるのと、あ、まあ、この今こういうご時世ですから、
はいはい、
無観客時代でやるのではやっぱり全然違いますし、
あ、そうか、
はい、たくさん来ていただけると本当にありがたく思いますよね。
なるほどね、
はい
はい、というわけでございまして、監督そろそろお時間になるんですけれども、
はい、
ラジオをお聞きの皆さんへ最後一言メッセージをいただいてもよろしいですか？
あ、はい、わかりました。今シーズンも、まあ、コロナ禍の中ではありますけれども、ホーム開幕が3月の30日、18時からナイターゲームで開幕戦を迎えます。
はい、
また本当にこういう状況ではありますけれども、ファンの方々にね、一人でも多く球場に来ていただいて、
うん、
選手たちの応援をしてもらうとともに、少しでも球場に来てね、
うん、
ストレス発散してほしいなと。ストレス溜まるかもわからないですけれども、試合を見てストレスをね発散していただいてね、こう叱咤激励を選手たちにたくさんしてほしいなというふうに思いますので。
なるほどね。
今シーズンも、はい、よろしくお願いいたしますというところで。
そうか、頑張れよとか、はい、何やってんだでもええから。
やっぱそうなんです、もう何やってんだ下手くそでも、もう全然もうありがたく。
そうか、その、はい、やっぱり声があるっていうことが、やっぱその環境がやっぱいいんですね。
そうですね、もうやっぱりそこで今野球っていいよなっていうような、うんうん、我々もそう思いますし、
はい、
やっぱりこう、ね、球場で騒いでもらってた方が
確かに
やっぱりね、明るくなりますからね。
そうですね、
人々が、はい、
確かに本当にそうです。なんかそのコロナが落ち着いてね、なんか思いっきり声を出してね、応援できるようになったら、これまたぜひいっぱい来て声を出してほしいですね。
そうですね、もうそこに限ると思いますので、
ね、
今シーズンもよろしくお願いいたします。
はい、というわけでございまして、これからシーズン、長いですけれども、ぜひ 戦い抜いて優勝目指して頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでございまして、近藤監督ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては子どもたちにスポーツを楽しんでほしい、試合会場にもっと子どもたちの笑顔を増やしたいという企画で、子どもラジオパーソナリティ小春ちゃんがインタビューをしてくれましたので、その様子をお聞きください。
はじめまして、小春です。アイドルを目指して YouTube 番組小春ちゃんでは、香川県の魅力を紹介したり、うどん巡りをしたりして修行しています。今日はインタビューお願いします。
お願いします。
私はアイドルになりたいんですけど、近藤選手の子供の頃の夢は何でしたか？
小学校ぐらいまではあんま考えてなかったんですけど、まあ、中学生ぐらいから、まあ、野球本格的にやり始めて、まあ、プロ野球選手、うん、まあ、テレビでやってるあのプロ野球選手とかになりたいなって思ってました。
中学生からなりたいって思っとったの？
はい、そう、中学校1年生ぐらいから、まあ、体も大きくなったんで、うん、その野球も楽しくなってきて、あ、これやったらちょっと野球で、まあ、野球を仕事にしたいなって思ってました。
私はもう小学校ぐらいから野球目指してたんかなって思ってました。
あ、小学校の時はもう体がちっちゃかって、うん、もう投げても打たれるし打てないし、でも野球はもうなんですかね、もうこうしんどいなみたいな感じだったんだけど、身長も伸びて、いや、もう野球もうまく、まあ、一生懸命やってたから野球もうまくなってきて、あ、これなら野球を仕事にしたいなって中学校ぐらいの時にやっぱ本気で思ったかなって。
ありがとうございます。近藤選手はピッチャーをされてるんですよね？はい、
そう、ピッチャーやってます。
ボールを上手に投げるにはどうやったらいいんですか？
もう中学生ぐらいから、そうですね、もうとりあえずボールをいっぱい持っとこうと思って、ボールを離さないようにずっと持ってて、まあ、そうね、もう家帰っても壁当てしたりとか天井にボール投げたりとかして、もうずっとボール触ってたら、まあ、ちょっと投げるのが上手になったかなって。
ずっとボールを触ってるの？
そう、もう寝る前までもうずっとボール握ってて、もう天井に投げたりとか、まあ、お父さんおったんでお父さんとキャッチボールしたりとか、もうずっとボール握ってました。
とにかくずっとボールを持ってたら上手くなるってこと？
そうよね、もうずっとボール握ってたら、まあ、投げるのも上手になるし、まあ、野球も上手くなる。
わかりました。ちょっと野球とはあんまり関係がないんですけど、はい、最後の質問です。
はい、
もしも100万円あったら、
100万円
何したいですか？
そう、100万円あったら、まあ、いっぱいおもちゃ買ってプレゼントします。
おもちゃ買って
プレゼント、なんか欲しいものありますか？
私はもうとにかくスイーツがすごい好きだから。
じゃあもういっぱいスイーツ買って届けます。
スイーツ巡りやって大好きなんです。
はい、じゃあ一緒にスイーツ巡りしましょう。
はい。ありがとうございました。はい、ございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。香川オリーブガイナーズ背番号11の近藤和樹です。2022年のシーズンがもう始まるので、まあ、今年も優勝できるように頑張るので、ファンの方はぜひ球場に足運んでください。お願いします。
はじめまして、小春です。近藤コーチ、今日はお願いします。
はい、お願いします。
早速ですが、オリーブガイナーズってどんなチームなんですか？
オリーブガイナーズはみんながね、あの夢に向かって挑戦して、自分たちの、自分っていう商品をアピールする選手の集まり、みんなね、あの上の NPB って言ってプロ野球に入りたくて今頑張ってるっていう選手の集まり、わかる？わかる？
意味分かった？夢に向かってみんな頑張っていくチームって、
うん、そう、野球が大好きで、でもっともっと上のレベルでやりたいなっていう若い選手の集まり。
わかりました。
はい、
すごい、夢に向かって頑張っていくチーム。
そうだよ。だって、そうでしょ、夢に向かって。
はい、
一緒じゃない？同じでしょ、なんか。
私も、 アイドルになりたいんですけど、うん、あのダンスとか習って頑張ってます、
うん、そうでしょ、みんなね、そうなの、いろいろいろいろチャレンジして、その自分の可能性を、どこにその可能性のチャンスがあるかっていうのをみんなここでね練習して、いつそのチャンスが来るとか、いつその何だろう、上手になるタイミング、それがいつ来るかなっていうのに期待して、毎日毎日同じ、ね、練習なんだけど毎日毎日同じことをやって、それを頑張ってこう何て言うんだろうな、表に出るまで身につける、そこまでみんな頑張ってる、同じような感じかな。
すごいですね。
そうなんだよ、みんなすごいんだよ。
ありがとうございます。コーチとして、うん、みんなにどんなことを教えてるんですか？
はい、さっきも言ったんだけど、みんなねプロ野球選手になりたくて、そこを目指してっていうところなんだけど、僕がね、今ね今年で39歳になるんだけど、まだ、ね、今でも選手やってるのね、選手やってコーチやってるんだけど、その中で、39年長くねプロ野球選手やってたから、その経験をみんなに、それを解放してみんなにその経験を教えてあげる、教えれたらいいなと思って練習してるかな今。
じゃあプロ野球こんなんだよっていうのを教えながら、
そうプロ野球選手になるためにはこれぐらい練習しないといけなくて、これぐらいのことを普通にこなさないとプロ野球選手にはなれませんよっていうのを今みんなにそれを教えれたらいいなと思ってやってて、で長くできた理由はこういうことをできたからだよっていうのも教えてあげると、みんな分かりやすくて、あ、これできるから長くできたんだ、これできないなって思ってくれると、それに対してもうずっとそこをできるように練習するっていう説得力っていうかな、ちょっとあるかなっていうのは今思うね。
みんな経験生かされてるんですね。
そうですね。そう。まあ経験、本当自分でも今思い返すと、いろんな経験したなって、いっぱい怪我もして、でなんで怪我をしたのかなっていうのを解読していくと、怪我をする理由があって、で、あ、こういうところのトレーニングが足らなかったんだな、じゃあ怪我するなっていうのも自分でも勉強できたし、逆にこれをこれができないと怪我する可能性があるよっていうのをみんなに教えれるから、ある意味その経験が生きてるかなって感じ。だからみんなそれをやらないと、今よくてもいずれ怪我してその夢に向かっていくその道はそこで終わってしまいますよっていうのが教えれるから、すごいその経験が生きてるなって思う。
じゃあオリーブガイナーズのみんな本当にプロ野球になれたらいいですね。
いや本当だよ、もうみんながみんなプロ野球選手になってくれたらそれはすごいいいなと思う。
ありがとうございます、はい、最後の質問です、ちょっと野球とは関係ないんですけど、もしもタイムマシーンがあったら、いつに行ってどんなことをしたいですか？
野球に関係ないって言ってってもらったけど、野球に関係しちゃおうかな、ちょっといい？野球に関係
して。いいですよ。
さっきも言ったんだけど、その自分の経験を生かして今若い、オリーブガイナーズの選手に教えてるよって言ったでしょ、あれを自分に教えてもらいたい。意味わかる？今の僕が持ってるこの知識をタイムマシンに乗って若い時の自分に教えてあげたい。意味わかるかな？そうだから僕の18歳ぐらいの時に戻って、今の頭をその18歳の僕に教えてあげたい。そうするとあの時怪我しなかっただろうし、あの時の試合での失敗をその知識でカバーできたかもしれないっていうのがあるから、また違う野球選手の近藤っていう野球選手だったかもしれないなっていうので、それのタイムマシンに乗りたいって言っていいのかな、戻ってみたい。その時に、今の僕が思ってることを教えたら、どんな近藤っていう選手なのかなっていうのを見てみたい。
今思ってる、こういうことで怪我したんだなっていうことをとか、ね、
そう
18歳ぐらいの自分に教えてあげたいって、
タイムマシンに乗ってその教えたらどんなになってるかなっていうのを見たいなって思う。
いいですね。
ちょっとね、野球に 野球にそれも一緒にしちゃったけど、うん、ちょっとそういうところもしできたらやってみたい、見てみたいなって思う。
いいことですね、いいですね。
思うでしょ、思わない、うん、未来に行ってみたいと思わない、
行ってみたいです。
私どんなになってるかなみたいなね、うん、そう、そんな感じ。本当に今のまんま教えてあげたいな、自分にって思ってる。
たくさんお話ありがとうございます。
はい、いえいえ、また
これからも頑張ってください。
はい、頑張ります、ありがとう。選手兼任投手コーチの近藤和樹です。いつも応援ありがとうございます。今シーズンも、全力で頑張りますので、香川オリーブガイナーズを応援よろしくお願いします。
はじめまして、小春です。今日はインタビューお願いします。
お願いします。
香川選手は和歌山県出身って聞いたんですけど、はい、和歌山県ってみかんが有名ですよね。
みかん有名ですね。
香川の好きなところはどんなところですか？
香川の好きなところは、うん、まあ、自分はうどんが好きなので、で香川県うどんが有名って、まあ、もう前からも知ってたんで、まあ、来てからもやっぱりうどん多いので自分にとっては、嬉しかったです。
私も今うどん巡りしてるんですけど、うん、すごいどこのうどん屋さんもすごい美味しいですよね。
美味しいです。
はい、ありがとうございます。はい、野球って楽しいですか？
そうですね、まあ、団体スポーツって言って、まあ、大人数で、まあ、やるスポーツなので、まあ、勝った時はやっぱりこうチームのみんなとこう嬉しさを分かち合えるってところがやっぱり野球の好きなところです。
じゃあどんなところが面白いとかありますか？
そうですね、まあ打って走って守って、うん、まあいろんなこうことが、まあ、一つだけじゃなく、うん、打ったら次は守りに行くとかいう、まあいろんなことができるスポーツなので、まあ、見る人も楽しいんじゃないかなと思います。
私さっき練習見学してたんですけど、すごい面白くて やってみたいなって思いました。
楽しいです。一回やってみます、
はい、野球ってすごい面白そうですよね、はい、ありがとうございます。最後の質問です、
はい、
田川選手は新しくキャプテンになったんですよね、うん、
はい、
今どんな気持ちですか？
まあ、今までにこう人の上に立ってっていうか、まあ、キャプテンということがやったことがなかったので、うん、まあここに来てキャプテンになれて、まあ、まだまだ他の人よりも先輩もいるんですけど、うん、まあ自分が引っ張っていくっていう気持ちでやってるんで、まあ、今は楽しい気持ちです。
へえ、すごい楽しい気持ちで頑張ってるってことですね。
はい、そうです。
すごいですね。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
これからももっともっと楽しいし強いチームをキャプテンとして頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
応援しています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今季キャプテンになりました田川亮太です。去年は、まあ、総合優勝という素晴らしい結果に終わることができたんですが、また今年は新たなガイナーズとして、まあ、選手もガラッと入れ替わったんで、そしてまあ年齢も、若くなったので、まあ、球場に来て元気を与えられるようなプレーをするので、今年も応援よろしくお願いします。
バスケットボール、アイスホッケー、サッカー、野球、4つのスポーツチームに取材やインタビューをしに行きました。スポーツのことをいろいろ知れたし、見たらとっても楽しそうで私もやってみたくなりました。選手とお話しして勝つために真剣に一生懸命努力していることも知れて、どのチームのこともすごく好きになりました。これからも試合会場に行きます。みんなも一緒に応援しましょう。
いよいよお別れの時間となりました。香川オリーブガイナーズの試合日程をお知らせします。3月26-27日は徳島インディゴソックスとのビジター戦、そして愛媛マンダリンパイレーツとのホーム開幕戦は3月30日水曜日、場所はレクザムボールパーク丸亀です。 9月まで長いシーズン応援よろしくお願いします。12月から毎月プロスポーツチームを紹介してきました。コロナの影響で制限のある応援にはなりますが、県内のプロスポーツに興味を持っていただき、ぜひ試合会場で迫力ある選手のプレーをご覧ください。なお過去の放送分は FM 高松のホームページでお聞きいただけます。それではまたお会いしましょう。さようなら。高松市プロスポーツラジオ、この番組は高松市香川プロスポーツクラブ連絡協議会の協力でお送りしました。